この番組は私今瀬博士が米国のギフティッドスクールで長年教えてきた経験、また現在日米で運営している NPO 法人フィロソファーズパス教育コミュニティの現場や経験をもとに、子育てに奮闘するお父さんやお母さんにエールを送る熱血応援番組です。
ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。本日は先週に引き続き第4週目シークレット特別公開収録スペシャル対談ボル2素敵な子育て生き方応援トークセミナー2019七夕コンシャス&ギフティッドをお届けします。今週も前回に引き続きコンシャスなキーワード2つながる、自分とつながることで自分以外の人の気持ちにつながり、相手とつながることで安心できる、そしてお互いの信頼関係があるからこそ束縛することなくお互いが自由になり自立できる、そんなトークがさらに深まってまいります。なおゲストスピーカーはコンシャスな子育て、コンシャスな生き方を提案するコンシャスペアレンツジャパン親子家族関係カウンセラー&コーチ高森久美子さん、そしてアナラジの木曜日を担当していただいています熱血子育て応援ヒロ先生の思考の種のパーソナリティヒロ先生こと今瀬博先生です。さらにスペシャルゲストはアナラジの火曜日を担当していただいています奇跡シンクロニシティを追い求めてのパーソナリティ作家の山崎隆さんです。それでは本日も白熱したトークをお楽しみください。
やっぱりその子供とつながるっていうこと、うん、だからつながりたいと思わないとつながれないんですよね、うん、当たり前なんですけど、うん、もうこの人勝手にすればいいやっていうのとも違うというか、うん、だからなんか魂は別なんだけれども、でもあなたとつながりたいっていうここがないと、うん、その子はやっぱり他の人とつながっていけないっていうのがあるので、その子供とつながるっていうのがすごく大事っていうことを、うんを、まあ、ちょっと伝えたかったんですね、うん、で子供とつながる、つながるっていうことがやっぱりなんていうかな、やっぱり一番大事で、つながろうとするときって、うん、やっぱり相手を受け入れないとつながれないんですよね、うんうん、なんかもうこれも嫌あれも嫌って言ってつながれないから、だから相手をそのまま受け入れるっていうことがあって、そしてあなたとつながりたいと思うっていうところでつながれると思うので、うんうん、そしてそれはまあ思春期とかになっても変わらない、通常だから思春期で反抗期になったから、うん、もういいわよ、もうあの子あの子で勝手にみたいな、でも思春期の子供たちも親とはつながりたいってみんな思ってるじゃないですか、
うん、一番必要な時期です、
ね、そうなんですよね、うん、だから親が好き勝手しててこっちを向いてくれないかったらやっぱ子供は寂しいっていうふうに思うので、うん、ずっと見ててほしいわけ、なんていうかな、24時間見ててほしいわけじゃないけど、必要な時は行ってほしいみたいな、うん、まあでも必要じゃない時はあっち行けなんだけれども、うん、そこもなんか分かっている、うん、そしてそれができていると、お互いが自由になるっていうことなんですよね、うん、だからそのなんていうか放り出した場合とか諦めた場合ってどっか親も不安だと思うんですよね、うんうん、なんか自分が見捨てるというか諦めた分なんていうか大丈夫かなっていう思いがやっぱり残る、うんうん、だから、うんうん、でもねつながっているとあの子はあの子で大丈夫、うん、そして私は私で大丈夫、うん、なので、まあ、私尊敬してる方、まあ、シャーリー博士とあと、うんまあ、リン・ツイストさんという方がいるんですけど、まあ、その方とかやっぱり3人のお子さんがいて、でも自分はアフリカに何て言うかな、慈善事業家なのでそのサポートに行って自分の子供の歯医者にも行けなかった、うん、でもやっぱりつながってる感覚があるので、うん、 なんていうのかな、安心して飛び回れるというか、うんうん、その私はあの自由になった感覚っていうのをすごくなんかおすすめしたいっていう感じなんですね。コンシャスにやることで、コンシャスの子育てをすることでつながっている感覚をちゃんと持ち続けられるので、うん、子供は子供で自由にできるし、うん、親も自由に楽になれる。だから監視しなくていいってことですよね。
は
い、
あの、うん、分かります。それもね、うん、あのその思春期を、うん、あの迎えたことがない保護者だと、はい、基本的に僕たちが思春期のことって結構忘れてるんですよ、具体的なところって。で、あの寂しく思ってもらいたくないんですよね、うん、子供って小学校の時って、うん、なんか結構報告してくれるじゃないですか、うん、こんなことがあった、あんなことがあって、で、 でも中学校になると、
うん、
あの、ね、うん、そんなに話さないじゃないですか、うん、でも何か例えば悩んでて、うん、子供が、
うん、
で違うその先生だったりとか、うん、メンターの人が実はこういう話をしてたんですよって、お子さんがとか生徒がね、うん、その時にいや私たちには何も言ってくれてなかったんですけどみたいな、うん、でその時にやっぱりお父さんお母さんだから言えないことってたくさん出てくるんですよ、
うん、
それやっぱり悲しませたくなかったり、うん、がっかりさせたくなかったり、
うん、
だからすごい大切なのはその子が実は誰か話す相手がいるっていうところなんですよね。それって悩むからじゃあこの人に話してみたらとかではなくて、もう常にやっぱりそういう存在が周りにいながらその成長していくっていうのはすごく大切で、だから僕らもその教育コミュニティっていうのをあの運営してるんですけど、あのお父さんお母さん以外な大人がやっぱり子供たちのそばにいるっていうのは、うん、あの大切なので、うんうん、だからそこで寂しいって思っちゃうとね、
うん、
またなんか全然違う、
あ、そうなんですよね、うん、なんか別のものに引っ張られるっていうか、
そうそう、関わりになっちゃうし、
うん、
あとさっき話してた、うん、その自分とそのつながるって言った時に、あの意外と日本の教育で多いやり取りって、うん、何か物事が例えばじゃあクラスで会った時に子どもたちが、うん、あの誰々ちゃんとか誰々さんの気持ちを皆さん考えましょう、
あ、分かる、
ね、先にまず
分かる、ね、嫌い
嫌い ありますよね、
嫌い、
うん
うん、
でも
そうそうそう、
まだいいのが、うん、もし本当にそれが誰々ちゃんだったらいいんですけど、例えば道徳の時間とかで、うん、全く関係のない、うん、なんかそのテレビドラマか、そうそうそう、テレビドラマかなんかのやつを元にじゃあ誰さんの気持ちを考えてみましょうとかってあるんですよ、あれはもうフィクションの話ですよね。だってああいうことが実際にクラスの中で起きてるわけだから、でもその結局なところなかなか自分とつながれない、気持ちの自分がつながれないっていうのはやっぱりこう置き去りにされてるんですよね、
うん、
まずは自分の気持ちを考えて、
うん、
僕だったらこうかなとか、
うん、
いろんな気持ちがあって考えて、うん、で誰々ちゃんと気持ちをつなげるっていうのはそこって思いやりなと思うんですよ、
うん、
そこがエンパシーですよね、
うん、
でも日本だといきなしそこすっ飛ばして
誰々ちゃんのところ
っていうから、その英語でよくシンパシーのところなんですよ、
うん、
この子の気持ちを考えましょうみたいな、
うん
うんうん、だからそのステップがなかなかないのかなっていうのは、
うんうんうん、
あるから
だと思います、
うん、だから意外とね自分の気持ちが生じてても意外とね、わ、そうそう、分かんなかったりとか、それの度合いも分かんなかったりとか、
私も割と本当になんかちっちゃい時感じすぎてすごい大変だったので、うん、だからある時からやっぱ感じないようにしちゃったんですよね、はい、感じてるともう生きていけないじゃないけど、はい、だから大人でもあのよく本当クライアントさんとかで、いや今どう感じてますかみたいに言っても、うん、なんか疲れてますかみたいな、いやいやいやそれ感じてないみたいな、そうそうそうそう、
だからそういう質問をされないから、
そうなんです、そうなんです、
何を聞かれてるか分かんない
んですよ、分かんないんですよ、だから感じ、はいはい、感じみたいな、
分かります分かります、
そうそうそう、だから大人もやっぱり取り戻さないと、うん、だから自分の感情が分からないと、うん、やっぱり人の感情にやっぱりなんていうかな、やっぱ共感しにくいですよね、そうするとなんか全部、
う
ん、なんか体験、同じ体験を全部ちゃんとしないと共感できなくなっちゃうっていうか、うん、だから
鈍感になっちゃうんですよね、感情ですね、
そうなんです、
だからその自分 をとつながった時に初めていろんな人たちとの違いがやっぱり、うんうん、あの、うん、受け入れられるし、うん、認められるし、うん、そこがねやっぱり大切だなと思いますよね、うん、常に思いますね、
うん、そうですね、うん、だからまあそれが結局のところやっぱり自分を大事にするっていう、うん、そのなんかね、大人だとやっぱりちょっと違和感があってもスルーすることって私もいっぱいやって、うん、後からあーっていうのいっぱいあるけど、うん、なんかそれをなんていうのかな、やっぱりちゃんと今怒ってるんだとか、うん、今すごいがっかりしたみたいなのがちゃんとこう自分でホールドできると、うん、なんかそれだけでもなんていうのかな、自分を置き去りにしない、うん、なんか自分を二の次にしなくて、うん、やっぱりハッピーな人が、うん、まあ、少しでも増えるんじゃないかなって、うん、ね、思います、うん、
だからあのこの前ね半年前ぐらいに駅のコーナーで、うん、今もあると思うんですけど、うん、あのカットなったら人生ガラッと変わったっていうポスターが
ポスターね、
うん、ありますよね、うん、あれってその結局なところ生じた気持ちに、うん、あのよくあの英語であのリアクトしてるのか、うん、リスポンドしてるのかっていう言葉があるんですけど、うん、結局リアクトしちゃってるんですよ、うん、でそこの生じた気持ちにやっぱり圧倒されてしまって何の整え気持ちも整えることもせずに、うん、結局その唯一の選択肢である暴力を振るってしまうとかね、うんうんうん、だから実は他にいろんなその選択はあるわけですよ、うんうん、例えばそういうふうな気持ちを生じた時にはその場所から離れるとか、
う
ん、
そうですよね、
うん、一服するとかいろいろあるわけじゃないですか、うん、だからこれはねあの気持ちにスマートになっていくっていうのは決して子供たちだけの課題ではないから、
あ
お、
う
ん、り運転でもそうですよ
ね、
あお、
う
ん
ね、
り運転みんな悪いって分かってるんですよきっと、
うん、
でも
やっちゃう、そ
のカッとなった瞬間の、うん、多分、うんことだと、
ね、そうですよね、まさにリアクトですよね、う
ん、リアクトですよね、だから僕もそのリアクトかリスポンドっていうのはあの常にあの意識の中にあって、うん、あるんですよたまにあのメールとかでもね、
うんうん、
でそれでリアクトしてファッて 即返事みたいなのすると大体後悔のメール
が、うん、そうですよ
ね、だから書いてみて1日置いてみると、うんうん、なんかあ全然なんだろう、うん、もっとこういう書き方とか言い方があるよねってどんどん変えていくわけじゃないですか、うん、それやっぱりリスポンドですよね、うん、でも今の時代って何かこう即答ではないですけど全てがこうインスタントにこうやり取りが、うん、メールでも、
うんうんうん、
早いですよねやっぱりテンポが、
うん、そうですよね、
でもあの一応24時間から48時間お返事っていうのがポリシーなので、うん、すぐしなくてもいいっていうのはあるんですけど、
うんうん、
リアクトしたいときはやっぱり出しそうになりますけど、
うん、
わかる
ね、
会社勤めしてるとねあるんですよ
ね、
あのね大概あの即で何かをしようとするときは、うん、これは会社にいても同じことだから、要はやっぱり自分とつながってそこをこうなんていうか反応してしまう、反応ではなくて、
うんうん、
そこはやっぱりちゃんと感じ合うというかな、うん、そこは確かめないといけない
こと、まあ、焦ってるとかすごいなんかイラッとしてるとかっていうのが、
う
ん、こうちゃんと捕まえとくと、うん、やっぱりちょっと客観性があるから、
う
ん
う
ん
う
ん
うね、
こう寝かせられるっていうことが出てくる、
う
ん、まあでも今の大人たちはやっぱりもう抑えることしか教えてこ、うんうん、切ってもらってないから、もう怒りが湧いたら抑えろみたいな、なんか出すなみたいな風に、泣いてもダメだし怒ってもダメだし、
抑えなくていいんだよね別に、
そうで、だからなんていうかな、だんだん無表情になってくっていうのが、まあ、そうそうですよね、だってもう
どうしようもないですよね、抑えられたら無表情になるしかないね、
そうっていうのがやっぱりなんか日本の現状っていうか、そうそうで、うん、なんか本当なんか私子育てコミュニティとかのグループページとか入ってたりするんですけど、うん、そうするともう周囲に迷惑をかけないっていうのが、うん、もうお母さんたちもこれにどれだけ心を砕いてるかっていうふうに、だからやっぱり日本の社会自体が周囲に迷惑をかけるような行為をした人にすごく厳しかったり、うん、なんかなんていうか、それに結局自分がそう思う、あ、なんかそう思うから全部自分に返ってくると思うから、こう これしちゃいけない、あれしちゃいけない、それはもう迷惑だからっていう風にどんどんどんどんなんか 壁を作っていって、うんうんうん、もうちっちゃくちっちゃくちっちゃくなってないと無理じゃないですか、うんうん、生きてたら、うん、そうっていう息苦しさがやっぱり結局ずっとあるんじゃないかなっていう。わかります。
うん、たまにね、例えば子供が一人ちっちゃい子が騒いでる時に、うん、僕は大人がこんなにいるのに負けたなって感じするんですよ、ボリューム的に。
大人ボリューム、ボリュームね、
うん、えって思うんですよ、なんかボリューム的に負けてるとかって思うんですけど、うんうん、でも元気があった方がいいですね。
そう、うん、それはね本当にそう思います。だからあのパワーをやっぱり大人は取り戻す必要があるっていうか、そうだから本当に子どもたちからの姿から、そしてなんか子供ってやっぱりわーって怒って、うん、でもなんかその3秒後からはなんか別世界にもういるっていうか、うん、多分あれが必要なんだけど、うん、大人って結構もうなんかニチニチっていうかねそのある意味くっそこいついつかやり返してやるみたいな、なんかそういうのを持ち続けがちだったり、だからそう思いたくなくても結局持ってたりするのは、うん、
手放せないよね。
そうなかなかね、なんかあ
いつ引きずるし手放せないしね、ずるずるね。
そうだからまあなんか子供と同じようにその場で、私もなんか地団駄踏んだ覚えがないんだけど、まあ三男地団駄踏みまくってるので、あの私もよく真似して踏みますけど、うんうん、でもねすごいすっきりしますよ。だから大人もね、うん、地団駄踏んだらいいと思います、うん